前回の、おしゃべりの続きでございます、クリエイティブ講座、やっております、まあ、メールをいただきましてね、イラストレーターとしてやっていきたいっていうね、ことでございますが、私の分かる範囲でね、で、まあ、周りに、幾人かのイラスト、まあ、プロのイラスト描き、イラストレーターの人が、まあ、いらっしゃいますから、彼ら、彼女たちをこうイメージしてね、今のこの事例をおしゃべりしたいなと思いますが、コーラを失礼します。まあ、そうですね、まあ、時代も、変わったので、私が、体験したことを直接お話しするのはもう、時代が違うのでね、今のやり方みたいなことをお話ししなければいけないんだなということでございますが、例えばイラストレーターって、これ職業としてこれずっとあるんかなってまず思いますよね。まあ、私がこう、まあ、仕事としてね、イラストをやってた頃っていうのは主に雑誌なんですよね。まあ、今もたまにね雑誌でイラストのお仕事をさせていただいたりしておりますが、まあ、発表の場は雑誌やったりしたんですよね。でその雑誌っていうのが今だいぶね数減ってきて、まあ、みんなも買ってない、私もそうですけれども周りもあんま買ってないっていうような状況ありますよね。このイラストレーター、将来的にあるのかな、まあ、イラストの需要自体はあると思うんですよ。いや、イラストが必要な時っていうのはありますからね。何にせよ市民頼りとかね、作る時も表紙は写真よりちょっとほんわかしたイラストのイラストが、なんか家族が微笑ましく思っていただけるようなね、思っていただけるっていうか、まあ、微笑ましいシーンですよね、よくあるね。あと例えばテレビ画像で、まあ、ニュース画像とかね、まあ、マニアックなところで言うと、裁判のイラストとかね、なんかそんなんは絵を頼りにしておりますよね。まあ、そんなんはあったとてですね、もうコンピューターが、いろんなイラストのタッチ、いろんなタッチでイラストを描くような時代にもなるでしょうしね。さてイラストレーターというのはどこで活躍していくのかっていうのは、かなり見えなくなってるような気はしますよね。まあでも先ほど言ったようにイラストのイラストを必要とするっていう、場所やタイミングなんていうのは今後もあるでしょうからね。まあそうなった時に、他にはない、フリー素材ではない、その人にしか描けない世界観のあるイラストを描いた時に価値が、まあ、出てきますよね。まあ、イラストそのもののまず価値っていうのはありますよね。まあ、上手下手っていうのもねきっとあるんやろうですけども、これはちょっと後で説明しますが、上手下手なんとかいうよりもどれほどそのイラストは他では描けなくて、コンピューターでも描けなくて、その人でしか描けないものを描くかっていうね、ところにやっぱり価値があるわけですよね。で、そうなった時に、じゃあ可愛い猫のイラスト描きますだけでは、これ難しいわけですよ。可愛い猫ちゃんのイラスト死ぬほど世の中にありますからね。なので私しか描けない、イラストっていうことをやっぱりまずは考えられた方がいいと思うんですよね。で、それもあんまりね考えすぎると良くないんで、なんなら自分が描いてて楽しいとかね、自分がこうこれまで、 楽しんできたこう領域、例えばキャンプが好きやったら、まあ、キャンプにまつわるイラストやったらこの人とかなるわけじゃないですか。ワインに関してはこの人みたいなね、やっぱり自分のこの分野っていうのをまず一つ作ることなんかなと思うんですよね。作ることっていうか、まあ、そんなイラストのためにマニアックなことを調べるみたいなねこと結構大変やと思うんで、やっぱりもうちょっと自分の生活に近い、自分がなんかこうダイエットしてるんやったらこのダイエットにまつわるね、ウォーキングしてるんやったらそれにまつわるっていうね、自分の身の回りにまつわるところからやられると、まあすごいねオーソドックスなこれ話に、まずはちょっとそういう話させてくださいね。そしてその発表の場っていうのをきっと必要でしょうね。月見のさんであったらこのインスタっていうのがあると思うんですけれども、やっぱりその発信の拠点みたいなのがいるんでしょうね。でそのイラストがたんまり見れるとこね、ほんでまあそれがそこへ行ったらもう仕事を発注できるっていうね、窓口ね、そういう、ウェブサイトみたいなのが必要なんでしょうね。で、SNS なんちゅうね、ことも必要なんでしょうね。だって、みんなが見てくれんとダメやからね。まあそういうのはまあ必要なんでしょうね。で、もうちょっと横に広げると、例えばストックフォトみたいなのもあるでしょうし、クラウドソーシングをこう活用するっていうこともあるんでしょうね。まあそういう大まかなことは、まあきっと、もうすでにやられてるとは思うんでね、もう私のアドバイスっていうのは、そんなね、なんかこう、特別な話できないかもしれないんですけれども、一つだけね、ここ結構重要ですっていう話をちょっと、残り3分ぐらいでちょっとしてみたいと思います。私のこの身の回り、その周りのねイラストレーターの方とか見てたり、まあ自分の体験でもあるんですけれども、結局量なんですよね。イラストを描く量が必要なんですよね。その一つ一つのイラストに価値をつけるみたいなね、マニアックなイラストを描くっていうねことも一つかもしれないんですけれども、量がやっぱり必要だと思うんですよ。量を描いてたら結局それは誰かの目に留まったりもしますしね。量を描けば上手にもなったりするわけでしょ。で、いろんなバリエーションもできるわけじゃないですか。いろんなタッチもできるかもしれないですよね。で、一つのタッチでいきたいっていう人はね、そういうふうにやればいいとは思うんですけれども、まあ、いろんなこのムードを持ったイラスト、まあ、一つの名前でせんでもね、もう屋号を変えてもいいし、たくさんやってた方が、まあ、引っかかる率はこれ高くなりますよね。もっとすごく単純にね。じゃあその量をやるにはどうしたらいいかっていうことなんですよね。量を増やすっていうことをまずね、やっぱりこう考えていってほしい。で、量を増やすためにはどうするか。量っていうのはね、これ体力とか、気力に関係することなんですよね。まあやる気満タンであればいっぱいできますよね。で、健康であればいっぱいできますよね。で、生活が例えば不節制して頑張りすぎて、徹夜して次の日使い物になれへんとかやったら、これ結局量減りますからね。やっぱり、リズムを持った生活習慣ですよね、まずは。そして脳の働きが一番いい午前を選ぶっていうことですよね、創作の時間は。はい、ここで、だんだん何が言いたいのかお気づきだと思うんですが、朝の創作メソッドになるんですよね、これが。朝の創作メソッド初めて聞いた方は検索してください。朝の 朝っていうのは、漢字ね、創作も漢字、メソッドカタカナね、そこに創作はもう量だ、その量を生むには、こういう秘訣がありますと。秘訣って言ってもこんなもんね、先祖代々から、別に私の先祖じゃないですよ、もうシェイクスピアの頃から言われてる頃です、言われてることです。とにかく量をやりましょうっていうことなんですよね。僕は答えは、私は答えは量にあると思ってます。何か、ご質問、ございますれば、またメールいただけたらと思います。